ルカによる福音書12章の13節から21節までのところです。ここではイエスの話を聞いておるその周囲の群衆の一人ですね。これは12章の最初に数えきれないほどの群衆が集まってきてどうこと書いてあって、そのおうちの群衆の一人がですね、何を思ったのか、私にも遺産を分けてくるように言ってくださいと、このことはですね、非常にこの違和感があるような問いかけですね。何かといえば、この12章はですね、特にこの4節からその手前の12節まで見ても、体を殺してもその上で何もできないものを恐れるなと、殺したとて地獄に投げ込む権威を持っている者を恐れよと言ってですね、これはまあ要はですね、殺されることもあるんだぞと、覚悟しときなさいとか言うようにすら聞こえるぐらいですね、我々の一般のキリスト教のいろんな説教でもですね、これをそのままの形で言うことはおそらくどこもしてないと思うんですね、今の日本では、説教団の教会でもですね、無教会でも、体が殺される人を恐れる、殺されてもそんなこと恐れるな、殺しても魂を地獄に投げ入れる方を恐れよ、これも無駄にある表現ですけど、そういうふうに言えばですね、もう殺されるということは何か目前に迫っているような非常に切迫した危機的な状況ですよね。そういう状況ないから、殺されることを恐れるな、なんてそんなこと誰も言わない、言えないわけです。でさらにまたこの8節からでも、人々の前で知らないといえば、神の天使の前でも知らないと言われると、これは迫害の時にですね、知らないとイエスを否認するということが次々と起こっていたこともあるんですね。で、街道役人、権力者のところに連れて行かれた時に、こういうこともですね、今日の場合、日本であったら、このことと同じようなこと、まず誰も言わないと思いますね。もう、戦前だったらですね、講演とか説教している場合でも、憲兵とか警察関係の者がですね、密かに混じり込んできているということがもうよくあったわけですね。特に平和主義のようなものを言っているようだということがあれば、必ずその言動を偵察に来られると。ですから本当にこの役人や権力者のもとに連行されるということは現実に迫っていたわけです。そういう非常に危険な状況が書かれてあって、そういうことが言われていた。にもかかわらずですね、群衆の一人が、そういうことはいつ起こるんでしょうかとかですね、そういう時に、聖霊が本当に教えてくれるんでしょうかというふうに、その教えられたことに確認をするとかですね、もう少し詳しく言ってくださいとか言うんであれば分かりますが、そのような危機的な状況とは全く違ったこと、私に遺産を分けてくれるように、これは親が亡くなったかなんかでしょうね。それは、ある兄弟だけがほとんどみんな取ってしまったと。でそのことはずっとこの群衆の一人は頭にありながら、このイエスの話を聞いていたわけですね。だからこのようにイエスが非常に、恐ろしい時代状況を見据えて、言っておったのに、そのことよりも自分のことで頭がいっぱいですね。神の国のために命さえ捨てるという、そういう状況について話していたのに、全く入らないで、そのことを頭に入らないで、自分の財産のことですね。でそういう迫害になったら本当に誰が耐えれるんでしょうかとかですね、いつ頃からそういうことになるんでしょうとか、あなたはこれからどうなさるんですかと、そういう迫害を受けるんでしょうかとかいうふうなことと全く違うことですね。 ですから人間というのはこの目に見える金や物、特にこの遺産というですね、一回そういうことでもらえなかったらもうずっとそういうことになる。しかも相当な不動産ということが伴うので額も巨額になる。でそういうような時であるから遺産がどうしても欲しいと言ったらですね、大事なことはいくらあっても頭に入らないと、大事なことを教えられても頭に入らないということですね。頭の中はその遺産のことでいっぱいだったと。でそういうようなことはたくさんあって、今日でもイエスの教えやこの聖書の言葉が多くの人々に、特に日本人ですね、他の周囲、韓国や台湾、フィリピン、ロシア、カナダ、アメリカからラテンアメリカ全体、日本を取り巻く太平洋、日本海を全て挟んでですね、どの国よりもはるかに日本は、この日本のクリスチャン人口は極端に少ないわけですね。でそれは一層この目に見えない唯一の神様以外のものに心がいつも向いているということで、そういうことでですね、この聖書のこともまるで入っていかないということでもあろうかと思うんですね。で、まず物のことを考えてしまう。物、お金っていうものは確かに非常に、目に見える力を及ぼすわけですよね。だからやはりまずそのことを考えようとするわけだけれども、ここで、この世のそれほどまでに圧倒的な関心を及ぶお金や富、それと本当の富の問題をここで言っているということがわかります。そこで、貪欲というような語りですけど、物を次々と欲しがるということですね。でどんなにいいものをたくさん持っていてもその命とは全く別だと、この財産、物っていうのはこれはお金で買えるわけですから、まあ、お金、と物とよく似ているわけなんですけど、どんなにお金があってもこの命は物によらないと。これは ここで言う命はですね、直接的にはいつ死ぬかわからないと、今日今夜お前の命は取り上げられると、今日死んだらそのように蓄えたものは何一つ役に立たないということですね。私たちの命にはですね、どうすることもできない。で、今日ではでもそれに部分的な反論があるだろうと思いますね。例えば、お金がなかったら医者にもかかれないと。医者にかからなければ病気が進行して、癌でも発見が遅くなると早く死んでしまうではないかと。お金保証があれば当然早く見てもらって、流れるではないかと、当然そういうことがあってですね、多くの人はそういうこともあるから実は医療保険とかいろんながん保険とかに入るということもたくさんあるわけです。もちろんそういうように部分的には関係があるわけです。貧しい国々の人はエイズにかかっても親から感染してしまってエイズ治療薬をも受けることができないから子供のとこから死んでしまうとか、大人になって若いのに死んでしまう、まあ、そういうふうにこのお金っていうものはそういういろんなことを考えますと全く関係がないことはないんですね。命を延ばすこと、当然、一定なりの医療保護、医療のケアを受けるということで長生きすることができるということは確かなわけです。けれども、ここではですね、そのようにいくらものがあっても、最終的にはその命は お金では物ではどうすることもできない。神様の目から見たらですね、5年生きるのと50年60年生きるのとこれはもうほとんど変わり、何も変わりがないわけですね。神様が本当に問題とするのは単に長生きするかでなくて本当に神の命を受けるかどうか。この世の普通の命は確かに今言っているお金と部分的にですね、一部的ではありますが関係がある、けれどもそれもみんな死んでいくわけですね。そういう意味ではどんなに、お金があってもそれは最終的に命をどうすることもできないと。霊的な命はさらにそういうことです。神様の命は、どんなに医者にかかっても医療保険に入っていても神様の命は全く関係ない。それまたもらえないわけです。で、神様の命っていうものは神様しかもらえない、神様からだけもらえるわけだからお金や財産で全く買えない。学問や知識や経験ですらも買えない。そういうふうにこの普通の命もですね、どんなに医療保険に入ったところで少々長生きするぐらいでみんな死んでいくし、あるいは事故とか突発的な何かが起こればですね、これはみんな死んでしまう、すぐに死ぬわけです。お金があっても事故を免れることはできないんですね。当然の災害やそういういろんなこと、そういうふうに肉体的な命を考えても霊的な命を考えても少し大きな目で見たら結局どうすることもできない。そこで私たちがまず第一に考えるのはこういうものでは あってはいけないということになる。お金とか物とかいうことを第一に考えていたならばその第一に考えてもみんななくなるんだから、それを第一に心を結びつけておいたらその人もまた滅んでいかざるを得ないというわけです。ですからここで言っているのは第一に思いを思うべきは自分のための金ではなくてこの今日の最後のところ、神の前に豊かになるということなんだと。この神の前に豊かになる、あるいは神に対して豊かになる、この見聞はエイスという言葉、前置詞が使われたんですね。エイスというのは英語でトワードにあたるわけです。トワードというのは何々の方向に向かってということなんですね。だから神に向かって、神に対して豊かにならないものはこのようになってしまうというような意味が本来直訳の意味になるわけです。で、英語訳でもですね、Rich toward God というふうに、toward という言葉を使っているのが多いですね。Store up things for himself. Store up things for himself. 彼自身のためにものを蓄える。しかしですね、He's not rich toward God というわけです。神に向かっては豊かではないと。で、こういうふうに toward 神に対して豊かであるというのはどういうことなのか。こういう言い方は普通はあまりしないと思いますね。クリスチャン同士でもですね、誰それは経済的にも豊かだ、これはもう誰でも一般の人でもクリスチャンでも関係ないことですが、あの人は神に対して豊かだ、でそういう言い方はですね、クリスチャンが書いた書物、本でも印刷物でも会話でも、まあ、見たことも聞いたこともない。これはみんなそうだと思いますね。神に対して豊かです、そういう言い方は普通しないわけです。ですからちょっとここのところはよく分かりにくいということですが、これはですね、神の前に神に向かって豊かであるということは、当然人間が持ってるお金を持っても神の前には何の意味もないわけですね。例えばこの世で文化勲章をもらった、この世でホームランをもらった、この世でノーベル賞をもらった、これ神の前には何の意味がない。 そういうようなこの世のさまざまな富っていうことは神の前でそれ自身何も意味がないわけです。これはそういうことを考えると一個そういうようなことですね。神の前で意味があるのは一体何なのか、これは本当に、罪を犯してあるいは苦しんでおって、で心からイエスを信頼して主イエス様憐れんでくださいと、それに心からイエス様に全てを委ねる心、それは神の前に非常に喜ばれる。あるいは自分が偉いとかですね、自分がこういう賞をもらったこういうのだとかって、そういう誇りの心と全く違ってですね、自分がいかに愛がない真実がないかということを思い知って、神様どうかこの私を許してください、憐れんでくださいと、そういうものが神様は喜ばれるし、それまでの罪を悔い改めて神に立ち返ると、こういうたった一人の人のために天で大きな喜びがあると福音書でも書いてあります。そういう勲章もですね、賞もこの世の地も何にもないような人であっても、心から神様に許しを得たいと思い、また神様に全てを委ねる心が一番神様の前では豊かだと、ということなんですから、どんな人でも神の前に豊かであることができると、その悔い改めの心こそがですね、一番豊かにさせるもの。で、そしてその悔い改めの心から何が与えられるかといえば、これはマタイの福音書の最初に書いてあるよく引用されるところですね。どなたもおそらくほとんどみんな知ってると思いますが、心の貧しい人は幸いだ、天の国はその人たちのものだからだと、心の中で自分はこれ持ってるこれ持ってると、地位にしても健康にしても栄誉にしても、あるいはこの世の賞、そういうものの虚しさをも知ったもの、自分の罪を知ったらそういうことは何も自慢できなくなる。でもそういう人こそ神の前に豊かで、天の国は天の国である神様のお力の支配にあるもの、さまざまなあらゆる良きものはその人たちのものに与えられる。これは確かに豊かになるというわけです。自分の本当の足りなさや罪を知っているものこそは神の国をもいただけて本当に豊かになる。これは神の前に本当に豊かになるということなんですね。天の国をいただく、神様の国にあるものをいただく。ですから人の前で豊かであるというと、これは立派な家に住み地位も高くて、ですね、年間何千万ももらっていると、これは人の前で豊かだということですね。高額納税者とか言って税金だけでも莫大な金になるとか、いうことがよく報道も前にされております。で、人の前で豊かってみんなすぐに分かることですね。何百万もする車に乗ってるとかですね、何億のするような邸宅を建てるとか、これ誰が見ても分かるし、プロスポーツプロ野球とかなんとか言ったらですね、何千万何億という金を報酬としてもらうとか、まあ、そういうことはですね、もう誰でも子供でも分かることです。けども神の前に豊かになるということは、これも本当に驚くほどみんな知らないということですね。神の前に豊かになることと人の前で豊かになることということとはもう天と地の差があるわけですね。人の前で豊かになるためには非常な能力や競争や、あるいは時と場合によっては欺くこと、嘘を言うこととかですね、まあ、いろんなことがですね、起こってきますが、神の前に豊かになるということは何にもなくてもいいと。病床で横たわっている人、体の痛み、あるいは年老いてもう何もできない、外へも出られない、それでも神の前に豊かであることはあり得ると思うんですね。そのような自分の弱い状態を告白して憐れんでください、神様どうかこの自分を憐れんでください、すべてをあなたに委ねますと。そしてまた周囲の人もすべてがこの世に神様のことを知りますようにと、神様の御国が一人一人の心や社会に家庭に来ますようにと心から願う心、それがいわば神の前に豊かとされた心だ ですね。まあ、そういうことで、そのように神の前に非常に豊かにされた極限の状態が命を奪われる状態になっても、その恐怖なり迫害を超えて、その豊かさによってその悪の力に打ち勝って、命を捨ててまで神の国への道をまっすぐ歩んでいくと、まあ、そういう意味でつながっていくわけですね。物に執着していたら、今あなたの道はもう失われるかもしれないし、現にそういうふうに神様のことを第一に思わない心、豊かにされてない心、今もうこういうふうに早も死んでるんだということですけども、神の前に豊かになるということは果てしなくある。こうした神の豊かさを預かる、受けることが神の前に豊かになることでもあるわけですが、それこそはヨハネの福音書の一番最初にもですね、この豊かさのことを大事だから、ヨハネ福音書の一章でも最初に書いてあったわけです。第一章のヨハネ福音書の第一章の初めのところですね、16節、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと。これはヨハネの福音書を書いたこの人のですね、人生の最終的な結論だったわけですね。我々はこの闇の世界の中でイエスから満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを、さらに恵みをと、こういう不思議な世界があるんだということですね。通常は悲しみの上にさらに悲しみを、悩みの上にさらに悩みをと、憂鬱の上にさらに憂鬱と、重荷の上にさらに重荷をっていうふうなことがですね、身の回りに昔であれば一層ですね、医療も老福祉も何もないわけで、至るところでそういった逆のことが見られるのに、そのような暗闇や悲しさや苦しさの中で非常に不思議な驚くべき世界が隠されている世界があるんですね。満ち溢れる豊かさから恵みの上にさらに恵みを、さらに恵みをと与えられていく、こういうこと、まさにこれが神の前に豊かであるというわけですね。神様の豊かさを受けている、こうして、この群衆は特別な人でなくて、誰でもごく普通の人だったと思うんですね。そんなまだ自分は、まあ、とても信仰よくわからない迫害でも珍しいからちょっと聞いてみようと、でも関心があるのはお金のことだと、遺産のことだと、それから今日ではまず体の健康のことっていうこともあると思いますが、老後のことでも神の前に富むということとそれはみんな関係していないわけです。どんなに長生きをしようとも好きなことだけをすると、遊んで趣味娯楽をすると、神の前には何一つ飛んでいない。その人は悠々自適かもしれないけれど、神様の前では全くそれは飛んでいないというわけですね。だからこの生活は非常に厳しい、あるいは病気で苦しんでいたながらも、神様に絶えず心を向けて主を憐れんでくださいと言って全てを委ねているような心こそが神の前に豊かである心だということです。それでは今日はそこまでにしておきます。